マタイの24章1節から14節まで読みたいと思います。じゃあですね、今からお読みします。開いてない方は結構です。開かなくて、私が読みますのでどうぞ聞いてください。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかし、そのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。その時、人々は、あなた方を苦しみ目に合わせ殺します。また、私の名のために、あなた方は、すべての国の人々に憎まれます。また、その時は、人々が大勢つまずき、互いに裏切り、憎み合います。また、偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は、全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。アーメン。とりあえずそこまで。この今読んだ箇所は、世の終わりについての箇所です。非常にたくさんのことが当たっているかと思います。まず戦争の噂がいくらでも聞くことができます。民族同士が争っている国も、いくつかあります。また飢饉や地震も頻発して、起きています。このことはよく教会ではメッセージされます。もう僕も10年以上前からこの話はよく聞いていました。で、これらのことは確かに起きていますけれども、イエス様は一番何に気をつけなさいと言ったでしょう。お弟子さんたちがイエス様に、いつそのようなことが起きますかと尋ねたとき、イエス様は真っ先に何と答えたでしょうか。4節、人に惑わされないように気をつけなさいです。終わりの時代には多くの惑わすものが出てきます。 今の時代、戦争や地震や飢饉が起きているという印を私たちは見ています。ということは、今の時代一番気をつけなくてはいけないのは人に惑わされないことです。ちなみに私、大学時代、実はですね、統一教会に一時期はまり込んだことがありまして、最初はそれと気づかずにキリスト教だと思って参加してたんですが、深くはまっていくうちにそのうちに知りました。統一教会の教えは非常に論理立っていて、そして興味深く、また面白かったのです。だからハマったんです。しかし心がとっても今まで経験したことのないほどの束縛を感じました。教会で証しする人たちも喜びの証しではなく、いかに私たちが苦労してこの教えを守っているかというのばっかりでした。そこでおかしいと思って、本気でまずそれぞれの神様に祈りました。まず、文鮮明、それからイエス・キリスト。まず文鮮明の、聖典である原理講論を初めから終わりまで読みました。そして新約聖書を読みました。聖書を、それまでの人生で一番真剣に読みました。ところが聖書の最初の章であるマタイの福音書のここを読んだ時に、文鮮明こそ偽キリストだと気づきました。彼らは十戒を四つぐらいもうすでに破っていました。偽りをしてはならない、両親を敬え、隣人のものを、その他もろもろもうすでに破っていたので、聖書をベースとするならば文鮮明こそ偽キリストだと分かりました。この経験は僕にとって非常に、良い経験でして、そしてその後偽キリストに対してはとても気をつけるようになりました。偽預言者の見分け方は、他の箇所に書いてあります。確かに統一教会も多くの印や不思議も、してみせましたけれども、そして多くの霊現象も、聞かされました。私たちはそうした不思議に目を見張っていてはいけません。他 他の箇所を言います。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試してみなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ています。明確に書かれてあるのはイエス・キリストを告白するかどうかで、その悪い霊かそれとも神からの霊かを見分けることができるということです。ですからもし何か不思議な技を見たり、あるいは霊の現象を見たりするとき、その人あるいはその霊に対して聞いてみるんです。あなたはイエス・キリストが主ですか？イエス・キリストから来ましたか？悪い霊に疲れた人はなかなかイエス・キリストを主だとは告白しません。理解しようともしないです。彼らはよく神という言葉を使います。あるいは聖霊という言葉も使います。しかし悪魔を主とする者にとっては悪魔が神であり悪魔が聖霊というふうに言うこともあります。鍵はイエス・キリストというお方の名前です。最後に、もう一箇所を読みますけれども、それは黙示録です。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は預言の霊です。ヨハネは御使いに、拝もうとしました。あの生徒 であるあのヨハネがですよ、拝んだんです。拝まれる御使いはいかに偉大だったことでしょうか。ところが御使いは何と言ったか。いけませんと言いました。私はあなたやイエスの証を保っている皆さんと一緒だと御使い言ったんです。イエスを拝みなさいと言いました。そして最後に、予言の霊は、イエスの証は予言の霊ですと言いました。予言者は皆イエスを証しするんです。イエス・キリスト抜きの予言は、まず、疑ってかかってください。世の中のですので、中では人は、上に立つものではありません。ただイエス・キリストが上に立つものです。御使いでさえも上に立つものではありません。イエス様が上に立つものです。この終わりの時代、もろもろの不思議なことは起こるかもしれません。最後まで耐え忍ぶものは幸いであると書かれてある、この、耐え忍ぶとは一体何に耐え忍ぶということなんでしょうか。最後までイエス・キリストから目を離さないもののことです。これが結構難しいかもしれません。目の前にはいろいろな、戦争や地震の噂などが流れています。そして多くの印や不思議がなされ、できれば先民をも惑わそうとサタンは躍起になっています。私たちはただイエス・キリストから目を離さず日々歩んでいきたいと思います。アメン。ではお祈りします。愛するイエス様、あなたが主です。他のものに私たちが主を求めないように守ってください。いかに偉大な印を見ようとも、そこにイエス・キリストがあるかないか、それを見分けることができますように。たとえ何かの霊に出会ったとしても、それがイエス・キリストを告白するかしないかを見分けることができますように。何より日々イエス・キリストから目を離さず歩ませてください。最後まで耐え忍ぶことができますように。この祈りを愛するイエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。